中澄明弘のダベリダベリダベリ。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いいたします。では一曲いきましょう。キツネアザミ、5月7日メランコリック。中澄明弘のダビリです。よろしくお願いいたします。6月になりましてね、もう梅雨の季節だと思うんですけどもね、こういった湿気のある季節だとね、こういったロックのある、5月7日メランコリックなんですけど、もう6月ですね、はい、なっちゃいましたけどね。つい最近気になるトピックスというか話題があって、このオンエアの時期にはもうオーディション終わってるのか分かんないですけど、皆さん知ってると思うんですが、博多の塩2代目声優オーディションっていうのがあるんですよ。で、博多の塩って音声フレーズと おじさんが言ってるフレーズでもうかなり有名で、まあ、芸人さんとかたまにこすって話題にするぐらい有名な CM だと思うんですけど、あれの2代目オーディションをやるっていうので、でもうなんかツイッターで投稿してフォローするのかな、博多の塩のそのオフィシャルの公式のアカウントがあるんで、それを、フォローして、あとハッシュタグで博多の塩オーディションかなんかで投稿するだけなんで、でもうかなりの投稿数でなってまして、で他のその週刊誌とかもやっぱ取り上げてて、でその初代の人ってもうなんかわかんないみたいな、誰なんですかみたいな感じになってるんですけど、で公式の方は初代の方はまあこういう方なんですが、今連絡が取れずじまいです、どうのこうのみたいな、どうなってんだと思うんですけど、まあ、とにかく2代目みんな、CM に確かグランプリだと10万かなんかもらえて、かつその声もなんか録音できるみたいな、だからもしかしたら自分が博多の塩って言える可能性がありまして、でかつ音程じゃなくてもいいらしいんですよ、応募するのは。だから逆にちょっと違う感じで、男の人はああいう感じで言ってもいいかもしれないですけど、ちょっと女の人はちょっと優しい感じで博多の塩みたいな感じで言ってもいいみたいな、だからいろんな多分フレーズというか音程というか、まあ、そういったものをまあ、大喜利感覚で、楽しめるんじゃないかなと思います、ね、私まだちょっと登録っていうか応募してないんですけど、ちょっとどういう感じで攻めていけばいいか今悩んでましてね、もしこれ採用されたらすげえなと思って、もう有名になっちゃうじゃないですか、もう隣ね、隣っていうか、もうなんだろうな、もういろいろ考えてます。だからいろいろその案とかを自分の中で考えながら、今最近5月病を治すためにそれをしてましたね。なんかびっくりしてね、ここでも数日なんですよ、そのなんでしょう、そのオーディションやりますみたいな、でそうなんですよね。だから男の人の多分いい声が採用されるか、多分女の人の多分なんか癒し系ボイスみたいなのが多分なんですよね、採用される可能性が多分高いと思うんで、まあ僕は野郎なんで普通におじさんみたいな感じでこするパターンと、あともうちょっと違う変化球で多分2、3個ぐらい多分投稿しようかなというふうには思ってますね。 博多の人で多分オーディションすら、そうですね、スペースオーディションとかで多分出てくると、多分今出てくると思うんで、皆さんちょっと知らなかった方は見ていただいていいかなというふうに思いますね。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを、紹介していくコーナーでございます。毎月の通り、先月もそうですね、なんかウーバーについて必死に語って、まだ足りなかったというか、この1ヶ月の間にすごいいろいろ事件というかですね、もう発生したので、ちょっと紹介しようというか、事件なんで、自分も半分被害被ってるっていうか、別に事故じゃないんですけど、その事故なんですけど、ウーバーイーツって働いた距離分だけ稼げるって言ったじゃないですか。その距離がバグってて、自分1.2 キロぐらいだったのに700メーターぐらいで計算されてるっていう事故が発生したんですよね。それ自分だけじゃなくて、知ったのはその配信者というか、配信してること何人かいるんですけど、ウーバーイーツ専業でご飯食べてるますみたいな方が、YouTube で配信してる人がいる、何人かいる、いらっしゃるんですけど、その方を結構僕定期的に見てるんですよ。やっぱ休みの日とか、そういう時にちょっと空いてる時間帯とかに新しいの上がってんなみたいな、今ここで動いてんだみたいな感じでやってるのを見てたりするんですけど、その時になんかすごいそういったことが発生しました。運営どうなってんだみたいな怒りみたいなのが出たんで、あれ、あなたもよかったら一回試してみてくださいって思ったんですよ。マジでと思って、これはまずいから、もう一回ちょっと一応一個ずつ見てみようと思って、その配信が鳴ったぐらいの週ぐらいから、だってあったんですよね、なんか自分 2,3 件ぐらいで、そう、3キロぐらいのやつが 0.7 とか、これ明らかに 2,300 円ぐらいちょろまかしてるからおかしいだろうと思って、運営に問い合わせる方法が、このアプリの場合メールしかなくて、なんで随時帰ってくるのが 2,3 営業日ぐらいなんで、それぐらいかかるんですよ。なんで帰ってきたんですけど、なんかこれは正当なものとなりましたみたいなのもあったりとか、僕はなんか正しく表彰されたんでこれに直しますみたいなのもあって、で、多分そのウーバーのその対応してる人たちも、なんて言うんでしょうね、多分もうコールセンターとかは本当なんかバイトみたいな子とかがやってるから、なんかマニュアル通り喋ってとかもあったりするんですよね。なんかそれに憤った人たちとかもやっぱりいたりとかしてですね。で、これが分かったのがゴールデンウィーク後ぐらいかな。だからそうなんですよ。だからそれぐらいに気づいたんで、まずいなと思って、ずっとなんかその配信者の方もこれやり取りして全然永遠になんかメッセージが続くんで、ちょっとおかしいだろうみたいな感じになったら、5月の15日ぐらいかな、もう 2,3 週間後ぐらい後なんですけど、運営から一斉にメッセージが送られてきて、自分も来たんですけど、一部配達における走行距離の不具合についてみたいな文言の題名で、なんじゃこれみたいな。で、4月22日週以降ってゴールデンウィーク前からあったんかいみたいな。に、一部配達において配達料金の算定に使用される走行距離が正しく計算されておりませんでしたみたいな。ふざけんなと。なんかそんな前からやってたんだみたいな。で、これは弊社の意図したものではございません。なんか振りみたいな。 私のやったものではないですよ。で、絶対お前らがちょろまかすためにやってんだろって多分言われたから、多分そう答えてんだと思うんですけど、自分がこれ受け取ったものからしたら、ちょっと意図的にやったんかなみたいな、それも垣間見えるような、なんか文言なんですよね。で、まあ、取り急ぎ不具合の調整というか、配達料金の修正を直ちに行いますので、少々お待ちくださいみたいな。で、これがあって、2、3、なんか自分、なんか、なんですかね、なんか修正代金みたいなんでプラスされてる人もいたらしくて、結局。なんかこれでまあ、一旦は解決したのかなというふうに思いました。まあ、これはちょっとした事件ですね。ちょっとふざけんなって感じなんですけど。まあ、アメリカでなんかやっとウーバーが上場しだしたりとかして、ちょっとまあ、あの、本社の方もバタついてるのかわかんないんですけど、まあ、その売り上げを見越したので、あの、ちょろまかしてんのかなって僕は勝手に思ってましたけどね。あの、ウーバージャパンの方もちょっと売り上げ上げとかないと、あの、株価に影響するかわかんないですけど、まあ、そのためにやったっていう説もなんか流れてるぐらいなんで、まあ、一旦これは収束してましたね。まあ、大丈夫だと思うんですけど。あとは、まあ、いい事件というかですね、あの、いいトピックスとしては、企業のコラボが増えてきましたっていうことですね。店の加盟店がたくさん増えたみたいな話はしてたんですけど、あの、企業が大々的にウーバーイーツとコラボするっていうのが、ゴールデンウィークの4月の24、5、6ぐらい、なんか、ちょうどゴールデンウィーク前の週ですね。だからそこの3日間で、ロッテのパイの実ってあるじゃないですか。あれのスペシャルボックスを、青山とか、あこの新宿とか、あと名古屋とか大阪だけで限定販売で、ウーバーイーツの特別店舗で用意しますみたいな。で、そこで取ってきた人のドライバーも500円のクオカードがもらえて、で、配達する人もなんかスペシャルのアソートボックスみたいなのがあるんですけど、それで配達するみたいな。だそういったイベントやってました。で、5月もですね、ロッテじゃないんですけど、今度カゴメのスムージーあるじゃないですか。あれのアソートの、ボックスも5月の20日から30日の平日限定でやるそうなんですよね。これも、ドライバーもが来たら、スペシャルクオカード500円分もらえる。なんか来た時にもらえるらしいんですけど、まあ、すごいお得だなと思う。まあおそらく土日は結構多分ウーバー的には儲かってるのかわかんないですけど、平日の利益というかそこの、なんて言うんでしょうね。もう少し出していきたいっていう風な思惑から、こういった企業的な、まああとそうですね。パイ飲みとかだったらお菓子なんで、オフィス系とかのお菓子需要とかにも向いてるかなという風に思いますし、まあスムージーもね、小腹空いた時のお腹満たすために、ちょうど向いてるかなっていう風なこともあって、やってるかなというふうに思いましたね。これもそうなんですよ。だから一部の店舗限定なんですけど、まあかなりこれも盛り上がるんじゃないかなというふうに思いますね。僕もパイ飲みの時に1回か2回ぐらい渋谷の方にもそういった特別ステーションがあって取りに行ったんですけど、500円のクロカードもらったんで超ラッキーと思いながら、配達してました。まあこれもかなりの方がまあ、参加されるかなというふうに思いますね。定期的にあとやってるのは、配送料無料キャンペーンっていうのをやっていて、マクドナルド配送料無料とか、もうすごい混むんですよ。そういう時は。もう、店舗に、ウーバーのドライバーのバッグ背負ったのがめっちゃ置いてあったりとかして、もう5、6人並んでたりとか、土日平気で。で、自分がこの収録やってる週は、ガスト系あるじゃないですか。スカイラークか。の、なんでしょう、グループ会社ガストとかバーミヤとかあるじゃないですか。あれの配送料無料やってたりとかしてですね、普段ならないような時がそういう時になるんですよね。だからそういったプロモーションも効果的にまあやってらっしゃるので、まあ配達側からしたらそういったちょろまかし事件とかありましたけど、ユーザーからしたら結構なキャンペーンが大々的に行われているので、この機会に一度頼んでみるのも全然ありかなというふうに思いましたね。まあそんな感じでございます。また、事件等とありましたらここで報告をしたいなというふうに感じました。はい。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では、一曲いきましょう。ノアでネグリジェント。
たいたスノボにノックして、ああと笑っていましょう。最近の調子どうですか、変わりないとでも言うんですか。お嫌いですね。自由と退屈の狭間で壊していこうよ。滑稽に踊れ悪いのは誰、おかせんや無やりしてろ。何も何も何も何も何も知らないふり、どうして上から下まで、右から左まで、しましょうね。僕も君も弱いものだから、あらららだだだだだだ、抜かさないでよ。怒っているの、泣いてるの、その計算で合ってるの。とっとっとっとっとっと、僕じゃないよ。おいで、あばたく晴れのない灰鳥みたいな、曖昧に笑い現状を保て、多数決を盾にしましょう。のらりくらりのらりくらりくらり、弱い風に落ちて、僕から君へ、君から僕へ、残留のラブロマンスもネタ切れで終わるんだ。さあさあ皆さん、天の鳴る方へ、安い登場の高値売り。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナー、中澄明弘自身が、食レポをが苦手なので、それを克服するためにやっていくコーナーです。今回は、こちらですね。有名なエナジードリンクモンスターから新フレーバー登場ってことで、すげえ色ですよね。ピンク色のパイプラインなんでしょうね、すいません、パイプライン P、 パイプラインパンチなんかよくわかんないですけど、まあなんでしょうね。ハワイで人気のパッションフルーツオレンジガバをブレンドって書いてますね。ちょっとだからフルーティーな 感じが可能性がありますね。たまにあのモンスタープレプロモーションでなんんちゅうね、僕新宿とかうろうろするんですけど、なんか渋谷とかもそうらしかったんですが、あのモンスターのそんなトラックというか車みたいなので走りながら、あの女性の方が配るみたいな無料イベントで、なんか新しいのが出るたんびに結構やってますね。で今回私もちょっといただいたのでこれを飲もうかなと思います。あーいいっすね、この音いいっすね。うわあ、確かにエナジーしないですね。エナジーしない感じが。ほんとなんかフルーツドリンク、え何ですかこれは。ジュース、ほんとほんと、なんかほんとにこれパッションフルーツオレンジガバが強い感じがしますね。見た目ピンク色なんで、ちょっとオフィスに置くのがなんかすごい目立ちそうで嫌なんですけどね。でもこれちょっと美味しいな。あ、なんかエナジーが結構苦手な方とかは、あの匂いとかが全然しない感じはしますね、だから飲みやすいと思います、これは。そうですね、炭酸もそんなに辛くないんで、そこそこ炭酸が効いてる感じで飲みやすいですね。でもすごい甘みはあるので、やっぱりそれはそこはエナジーかなって感じはしますね。あれ苦手な人のパターンで、まず匂いがダメ、あとあの糖分多すぎる感、まずその2点だと思うんですよ。エナジードリンクの苦手な人のなんか、まあ2か条というか、あの苦手な項目 なので、まあその2つのうちの1つのそのエナジードリンク系の匂いとかが嫌だって人は多分これ向いてると思うんですけど、すっごい甘いっすね、やっぱり。すごい甘いっす、やっぱ飲んでて。色はピンク系ですね、パッションフルーツのあの混ざった多分なんで、あとはすごいあのやっぱカフェインを効いてるかも。飲んだ後すごいあのカーって感じがしますね。あのなんか目が覚める感というか、自分飲んでて結構わかるんですけど、エナジードリンクたまにもう週何回ぐらい飲んでるの、あれ週 2,3 は飲みますね。違う、結構効きますよ。なんか多分俺毎日毎日飲んでないんで、多分ある程度効いてるのか分かんないですけど、まあ気分的なものもあるのかもしれませんけど、でいろんなのを試してますけど、これが苦手な時は自分レッドブルなんですよ。でも結局はなんかレッドブルに帰っちゃうんですけど、レッドブルが結局なんか自分の中では一番好きで、その次にモンスターなんですけど、モンスターの一番飲みやすいのはやっぱオレンジだったんですよね。そう、シトラスオレンジってあるじゃないですか、あのオレンジ色のやつなんですけど、ほんとめちゃくちゃオレンジのやつ、もともとなんかそんな感じじゃなかったんですけど、緑が普通のやつで、でノンシュガーが青かなんか水色みたいな、大体それがデフォルトで定番であるのかな。でそのこの前に出たのがリブコーラっつって赤色のやつ、あれも今ありますね。あれがすごい辛い感じで、かつコーラっぽい、なんかラムコークみたいな風味の、アルコール入ってないですけど、あの風味のコーラ味の、エナジードリンクがあって、でつい最近多分これは、ま、新フレーバーなのか期間限定なのか分かりませんけど、パンチラインが出たので、まあこれはこれから飲みや、まあ夏の時とか喉乾きやすいんで、これサクッと飲めるかなと思うんですけど、まあ350ぐらいある結構飲み干すにも時間はかかるかなと思いますけど、まあ飲みやすかったですね。でも全然あのなんて言うんでしょう、あとはこの色をどうにかしてほしいなっていうのは、なんかグレープフルーツっぽいもうちょっと色とかでも、まあそんな感じの色なんですけど、グレープフルーツにあのなんかピンク色っぽいのやつあるじゃないですか、あんな感じの色なんですけど、ちょっとなんかすげえピンク感が出てるで、エロティックな感じにしますけど、なんかそういう感じに見えちゃうとね、ちょっとあんまりよろしくないかなって思うんで、まあでもたまに飲むにはいいかなと思います。自分はやっぱオレンジとか、まあ緑、まあ緑しかなかったら緑買いますけど、モンスターはやっぱそれですね。レッドブルは一貫していろんなやつ出さないですね。なんか北海道にも多分ないんだと思うんですけど、あのググったら、それこそそのこのモンスターっていろんな色あるんですよ。なんかあの本場のアメリカとか行けば確か 黄色もあったな。黄色もありますし、なんかすごい色のなんかなんでしょうね、何味かわからんような、多分他だと原色系って何があるの、まあ、黄色ですね、多分黄色とかはあったんで、うん、多分あったんですよ確か。でこれが前あった時になんかカフェオレのなんかエナジードリンクあったんですけど、それあんまり美味しくなくて、だすぐなくなりましたね多分他の人もあんまり受けなかったのかわかんないですけど、なんでコーヒーのカフェインにさらにこれに加えるのかっていうちょっと謎な味だったんですけど、でもすごい甘かったんで多分あんまり受けなかったんで多分早々になくなりましたね。うん、まあレッドブルは安定して美味しいんで、まあ、これもたまに飲めでも美味しいかなっていうふうに思いましたね。ちょっとまた新しいエナジードリンクとかコーヒーが出れば随時紹介していきたいなというふうに思います。以上今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ、その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め、滑り落ちる笑い声、そんなどうでもいいのなら、お望み通り踊ってるわ、つまらないものですが、陰に満ちる泣きまで、そんな茶番でいいのなら、好きなだけ食べてってよ、ごちそうさまを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め、ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。もう6月の前半分終わりということで、何しゃべってもすごい、なんか結局ウーバーの話をまたしちゃいましたけどいやそうなんですよ、本当にねそういった事件が起こると困るんですよね、やっぱ。まあ、あとはね事故とかあると本当に困るんで、で自分の自転車とかレンタルで借りれるやつあるんですけど、まあその全損とか対人対物は無制限なんですけど、自分の事故あった時はかかってないんで、病院行っちゃうと自費なんですよね多分だからそこだけが残念というか、まあ自分自身もそうですね、ウーバーがかかってる保険としてはそうなんで、だから自分でか多分専業の方はでも自分でかけてらっしゃると思うんですけど、まあ副業でやる分にその保険料出すのかっていうとまたちょっと難しいかなと思いますね。あとつい最近なんですけど、京都にある大学の食堂が何店舗かなんかあって、そこがウーバー参入するみたいな、で何月何日にそこの大学生限定で説明会を行うので集まってくださいみたいな、このオンエア前の収録なんで多分6月ぐらいかもう始まってるみたいなんですけど、なんか周辺の多分ところに配達に学生がその学食を持って配達するみたいな、なんか大学とコラボするの初めてらしいんですけど、それはすごいびっくりしましたね。まさかなんかそういったとこに、まあ旨味というか、まあ、会社のウーバー自体は多分旨味あるんでしょうけど、宣伝とかの意味で大学とかそんなことして大丈夫の、大丈夫というか、なんかまあビジネス的な意味では大丈夫だと思うんですけど、大学生とかそれで事故ったらどうすんだろうなとかって思ったりとか、まあそういった懸念もあるとは思うんですけどね。まあもともとそこにある大学結構自分の地元から近いんですけど、バイクとかで通ってる学生が多いので、地下鉄とかが電車とか通ってないんですよ、最寄りの駅少し離れてて、シャトルバスとかで 出てるぐらいなんで、地下鉄とかからの駅が近いんですけど、そこからでも出てるぐらいで少し離れてるんで、まあバイクとか自転車で通ってる学生が多いので、まあ、それを利用して導入したのかなっていうふうに思いましたね。すごい日本の企業がやってないことを逆に海外の方がやってらっしゃるんで、もっと日本企業頑張れとは思いましたけどね。はい、エンディングなんでもう終わっちゃいます。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集してます。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローの方をお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。